はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
どうも、笹山です。
今回はカウボーイビバップの話をしよう。うわ、やる気な。
なぜ今
導入ちょっと長いんですけど、
はい、
僕なんか80年代、はい、90年代の頃は正しくオタクやったと一応自覚はしてるんですけど、
はいはいはい、
2000年代に入ってから、厳密には2000年ぐらいから2008年ぐらいまでのアニメを全く見てないんですよ。
はい、
全然オタクから離れてて、なんかまあリア充真っ盛りの時やったからね、
はいはいはい、
毎日外に飲みに行ったりしてたりしてた時期やったんで、
はあは
あ、あんまりそのインドアな趣味っていうのを持ってってない時期があって、
はあはあ、
で、うんうんうん、その間の文化とか全然わかんないんですよね、正直。
うんうんうん、
でそのうちの一つがこれなんですよ、カウボーイビバップ。超有名じゃないですか、この作品って、ま。
超有名ですよね、言うほど僕も知らないんですけど。
でも当時全然知らへんくって。
はい、
で再びこのなんかオタクな感じの娯楽を趣味にし始めた時に。うんうん、まあこの年代の人たちが揃いも揃って名作っていうのがこれやったんですよ。
はあ、はは
あ。なるほど。
でも全然見たことがなかったんですけど。
はあ、は
あ。だから笹山さんが DVD 全部持っとるっていうから、
はあ、はあ。
借りて見たんですね。
はあ、はあ。
でかつ映画版もなんか持ってるっていうから、それをつい昨日見終わったっていう。
おお。
タイミングでちょっと一応話しとこうかなと思ったんですけど。
おお。
まあただ。僕自身はそこまでじゃあ思い入れがあるのかって言われるとあっさい感じでしかないから。
なんでな。なんでよ。
だって昨日見終わった。
なんでよ。
後日の今日ですからね。
はい。思い入れてよ、もっと。
思い出補正すらない状態ですよ。思い出ないから、ね。
思い出してよ、あの頃。
もう当時全然もう見てなかったからね。
あのね、僕もですね、多分ね、やっぱ時間軸触るとほとんど一緒なんで、年齢が一緒だけにね。はいはい、あの、ほぼ同じ流れを名乗ってて、で、僕自体は見たのは、結構、前は前ね、4、5年、もうちょい前ぐらいに一回まとめて、やっぱすっごい勧められたのと、まあ、やっぱ、もともと人気あるのは聞いてたから、一気に多分映画見て、多分誰かさんから DVD を借りてガバッと見たっていうのはあるんですけど、もうだいぶ経ってるんで。
いや、ちょうどね、やっぱりその、2000年あたりから言っても僕たち、あの、大学卒業して社会人になり始めた時期やと思うんですよ。
うん。
そうですね。
だから、あんまりその、テレビアニメを見るという習慣から離れてしまった時期やって。
そうですな。
ぽっかり抜けてるんですよね、そこら辺が。
そうですな。
逆にまあ、笹山さんからすると、
社会人のその頃思い出してくださいよ、じゃあもう。
いや、だから見てないんだって、その時。思い出がないんだって、その時。なんもこの作品に対する。逆に笹山さんは、その頃真っ盛りなわけじゃないですか。
はい、そうですね。
あなたの根幹に関わる作品なわけでしょ、うん、これって。
もう、根幹、ど根幹ですね。
そうでしょ、あなたの生き様じゃないですか。
あ、そうなんですか。僕は今日からハードボイルドになったんですね。
グッバイロマニー的な感じじゃないですか。
あ、まあそうですね。完全にそうですね。
だからそこ、今回はちょっと笹山さんの思い出話を中心に、まあ、僕たちの浅い感想を言って。
ちょっと待って、思い出話じゃないですよ。現代進行形ですから、僕別に。
ああ、そうなんですね。じゃあそこをね、ちょっと言ってもらってですね。そこに僕たちの浅い調味料を振りかけていくっていう感じで。
そうですね。
いや、はい。本当、君たちは狭くて浅い奴らだね。ね。
まあね。
まあ、その上でね、じゃあね、あの、
はいはいはい、
あの、じゃあ、笹山さん、その、そう思い入れのあるね、このカウボーイビボップに思い入れのある笹山さんから僕に聞いてほしいんですよ。はい、歌詞ってどうでしたかっていう問いかけを。
いや、僕、その、それしかもう頭に今、もう、うずうずしてたんですよ。うん、どうでしたかっていう感じですよ。見たでしょ、やっと。やっと見てくれた。
やっと見ました。
もうね、信じられない、正直。
はい。
あの、DVD 全部貸して、その後、まあ、映画貸すのちょっとだけ時間かかっちゃったんですよね。うん、映画を貸したんですよ。もう何ヶ月経ってるわ、という話ですか。
あのね、借りてから見るまでがすごい時間かかったんですよ。はい、見始めてからはね、結構さっと全部見たんですけど。
もうね、見たくて見たくて仕方がないでしょ、こんなん。
あ、なるほど、なるほど。そっちの立場からすると、
そう
手をつけないこと自体がおかしいんじゃないかっていう。
おかしいんですよ。
なるほど、確かに。
借りに来たらその場でもう、まあ、開封はされてますけども、パッと開封してですよ。うん、 パッと入れてですよ、もう。
うん。
見てくれるかなっていうぐらいのね、うん、内容がもうちゃんとぎっしり詰まってるんでどうですかって言ったら、僕今聞いて、正直ですけど、今びっくりしましたから、ね、昨日見た。ちょっと、信じられないですかね。
いやー、見てなかったなーと思って。
アンビリーバボーですよ、
いやね、これはね、その、映像作品を見る時間がなかなか取れないっていう、僕の方の事情があるからね。
まあまあまあ、それはね、
長いじゃないですか、なんやかんや言うて。
あ、そうそうですね。う
ん、それまとめて見ようと思ったら、なかなか時間が取れないんですよね。それが昨日あったので、はいはい、見なくっちゃと思って、見てですね。
どうでしたか？
はい。いや、良かったですよ。
そうでしょ？
はい。
なんていうんですかね、ほら、あるじゃないですか、いつも、もうちょっとあるじゃないですか、いつもなんかこう。
あ、どこを掘り下げるかみたいな感じですか？
そうですよ、なんかこういう感じに。
いや、だから、ただ、これね、すごいね、いや、もう、そういうことを喋ってほしいという、どう期待してる人も、少なくともいるかなと思うんですけど、はい、こんだけ散々名作やって言われたものを、
はい、
こんな昨日見たあっさり僕が、知ったか顔で細かく喋るってちょっと変でしょ、逆にね。
いや、知ったか顔で細かく喋ってくださいよ。もうね、僕ははっきり逆に言いますけどね、カウボーイビバップのファンの人って逆に細かすぎて僕あんまわかんないんですよ。
あ、もう今となっては。
いや、僕も細かい方だとは思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかその、結構大枠が好きなところが僕もあるんで。
はいはいはい。あ、もう、あまりにも皆さん思い入れが強すぎて、もうここそれぞれになってしまっているという状態なわけですね。
サンライズやから、うん、乗り物のギミックがいいよねとか言われても僕わかんないんですよ。
はいはいはい、なるほど。
そこは正直。いや、もうなんか、
まあ確かにね、あまりにも名作というものは、まあ、時代とともにコアなファンが増え続けますから、
うん、そう
その、そうなった視点がね、もうここそれぞれ独立しすぎてしまって、
そう。
え、なんか同じもの好きやって言ってるのに全然ちゃうこと言ってるみたいな、ありますから、
ね、そうなん。逆に寂しくなることが多いんで。
なるほど。あ、まあだから一言で言ったらよかったですよ。
いや、二言
で言おう。でも確かに僕がこれがもし中学生の頃に出会っているのであるならば、
はい、
おそらく、根幹に携わる作品であるなと思いましたよ、確かに。
そうでしょ、
うん、
一つの目で過去を見て、一つの目で俺は未来を見ているとか言っちゃったでしょ、多分。
本気でジークンドを習い始めてたかもしれないですね。
そうでしょ、
はい。
今切らしてるとか言っちゃったと思うんですよ、なんか。お前に優しさはないのかって言われたらね。
だから、ほんまにざっくりとして言うならば、
はい。
ハードボイルドってなんだろうって普通に思いましたね。見終わった後に。
いや、最高じゃないですか。
なんかね、僕たちが子供の頃って意外とハードボイルドと言われる作品って映画とかでもよくあったと思うんですよ。
うん。
でも、はいはいはい、意外と最近なくないですか？ハードボイルドな作品って。
意外とどころか全くない
ですよ。ないでしょう。でも、じゃあハードボイルドってなんだって言われると、
はい。
意外と具体的な言葉で言いづらくないですか？
俺、それはね、やっぱりビバップ好きなんで、掘り下げて言えますよ。
で、よく、まあ、言ったら、その、表面上のことやって誰でも言えると思うんですよ。
はい、はい。
なんか、ロングコート着てて帽子かぶって葉巻加えてるみたいな。
いやそんなんじゃない、そんなんじゃないです。
そうでしょ？だからそういうのはあくまで、
はい、
ハードボイルドの表面上のそういう作品が多いっていうだけの話であって、
うんうんうん、
じゃあ、ハードボイルドって何やねんっていう話を僕は考えてしまったんですね。
いいじゃない
ですか。で、ただまあ、じゃあ、カウボーイビバップ見て、カウボーイビバップはハードボイルドなのかどうか、スパイクはハードボイルドなのかどうかって言われると、いや、やつはハードボイルドだって話だと思うんですよね。
うんうん。
じゃあ、ハードボイルドって何なのっていうことを僕は考えましたね。
考えた結果どうなったんですか？
そして今の時代にハードボイルドは逆に必要ではないのかということですね。
いいじゃないですか。なんでそんなものを昨日まで見なかったんですか？
あれですよ、ロックって何なんだろうみたいな感じですよね。ああいうのに近い概念の考え方かな。これはまあ、あくまで僕個人的な考え方としか言いようがないんですけど、まあ、とりあえずハードボイルドの根幹であるっていうのは、まあ、全てを受け入れることですよ、やっぱり。背負い込むことですよ。背負い込む。受け入れるじゃないな。背負い込むことですね。
わかりました。じゃあ僕も昨日まで見なかったという行為を受け入れます。
受け入れるじゃないですか。相手を受け入れるとかじゃないですよ、ハードボイルドって。
あれはいはいはい。
厳密に言うと、受け入れるっていうのはまた違うじゃないですか。相手のことを許すとか、ありのままを認めてあげるとか、そういう感じじゃないですか。 ハードボイルドはね、僕からするんで、しょい込むなんですよ。
しょい込みます。
はい。相手の人生とかも含めて。
それはちょっと無理です。
だから、それあなたはハードボイルドじゃないんですよ。
ちょっとはい、サバさん人生しょい込めない
で。で、意外とそういう主人公っていないでしょ、最近。
うんうんうん。なるほどね。はい、はい。
なんか責任を持つやつとかはいるんですけど。
うんうんうん。
敵も味方も全てを背負い込んで、全うするっていうやつってそんないないじゃないですか。
うん、まあまあそうですね。
はい。だからそういう意味では、やっぱそういうやつの方がかっこいいけど、まあ現代ではそれをかっこいいとは思わへんのかなとか思いながら。
まあそうですね。確かに。残念ですけど。
そんなことをちょっと思ってましたね。でも今見ても、やっぱそういう人間ってすごいかっこいいですから。
はい。
で、やっぱ、しょい込むにも理由があると思うんですよね。そういうハードボイルドな人っていうのは。
めっちゃ考えてるじゃないですか。
だから、そのカウボーイビバがどうこうではなくて、ハードボイルドって何なのかなっていうことを考えたっていう話ですよ。
はいはい、ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
だから、まあ、やっぱ、しょい込むということは、その人自身、しょい込まなくてはいけない理由があると思うんですけど、うん
はい。
意外とその理由って、コンプレックスとかトラウマとか、まあ、いわゆる傷やったりするんですよね、その人自身の。で、その傷があるからこそ、まあ、人の何かを背負い込むのだろうかとかね、そういうことをちょっと考えてましたね。
なるほど。
で、それってまあ、受け入れるとかではまたちょっと違うんですよ、僕の中では。で、ハードボイルドなやつって他に誰かいるかなとか思うんですけど、
はい。
例えば、コブラとか。
はいはいはい。
シティハンターとかね。
うんうん。
あと、ルパン三世もそうかなとか思ってて。
まあそうですね。僕の中ではルパンが最初に出ましたね。
で、ああいう人たちって結局、なんか傷、心の傷があって、それがあるからこそ他人の何かを背負い込むっていう、生き様かなとか思ってね。
うんうん。
そういうのがハードボイルドじゃないんじゃないかと、そう思ってたんですよ。
はいはいはいはい。いいじゃないですか。とても広がってるじゃないですか。
うん。
え？あかんかった。
で結局その生き様の行き着く先っていうのは、
はいはいはい。
なんやろ懺悔とは違うな。なんかその決着をつけに行くっていう話になってきますよね。結局最終的には結局自分の心の傷がきっかけでそういう生き様になってるわけやから、やっぱそれを解消するためには向き合っていかなくちゃいけないじゃないですか。
うん、ああ、なるほどね。はいはいはい。
では、まあ、なんて言うんですかね。その、まあ、カウボーイボイブの最終回も、そんな感じやったじゃないですか。で、大体ハードボイルド作品の結果って、ちょっと不幸な感じで終わっていくじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、現象としてそれを不幸ではないという見方もあったとしても、まあ、単純に命が尽きるとかいうのは、僕からしたら悲しいなって話なんで。
はいはいはい。
だから見終わった後はもう喪失感ですよね、単純に。あ
でもその後映画見てちょっと救われたでしょ？
いや、それがまた微妙なラインで。
ああ、ほんま。
映画、俺の場合は映画見たときに、いや、でもこの人ってもう、この後死ぬしなって思うと、めっちゃ悲しいと思って。
ああ、なるほどなー。
で、まだその、テレビシリーズのラストの下りのとこって、
はい。
まあ言ったら、語弊がある言い方かもしれへんな。言ったら、みんな心の傷を舐め合うための集まりじゃないですか、そこって。スパイクとかフェイとかね。あそこのメンバーにいるものは何かこう、埋められない何かがあるから、おそらくお互いでそれを補ってた感がすごい感じられたんですよ。でもそれぞれがそれぞれの生き方に決着をつけ始めたら、みんなバラバラになっていくじゃないですか。
うん。
みんな自分の人生にけじめを取って、それぞれの人生歩み始めたら、みんな離れていくでしょ。
うん。そうですね。
めっちゃ悲しいと思って、それがなんか。
うんうんうんうん。
だんだんと一人になっていくじゃないですか。で、いよいよ最終的にスパイクも自分の人生にけじめつきに行くぞ、つって決着つきに行って、まあ最後死ぬじゃないですか。なんかその流れが単純にめっちゃ悲しいと思って、で、その後に映画見たらみんな揃ってるって思って、なんか、
そうでしょ？
ワイワイやってるって思って、あ、なんかいい思い出し、なんか忘れてたこの気持ちって思うんですけど、でも映画見終わった後に、いや、この後にあのエピソードかと思うと、なんかちょっと悲しいと思って。
なるほどね。
もう結論、結末はもう決められてしまっているじゃないですか。
映画との、テレビ版との関係性っていうのはそういうことなの？真ん中の話ってことなの？
そうそうそう。
あ、そうなのね。
テレビシリーズの間にあった話ですよっていう。
そうですね。
じゃあ
ただあの、ラスト、テレビシリーズの最終回も、あれ死んでるかどうか分からへんって話でしょ？多分。
まあ一応そういう風に、まあ、してますね。
逆にそう思わしといてくれないと困るな。うん、死にましたやったらめっちゃ悲しい。
まあね、
うん。
そう、俺なんか死んで終わったっていうので記憶されてないんで、普通に。どうだろう。あ、そうやったっけって今思っちゃってたから。うん、なんか完全に確実に消えたって終わってはないってことでしょ？
うん。
まあ、ばーっと、まあ、変なし、落下していくシーンまでしか描いてはないですね。
おー。
はい。
おー、はいはいはいはい。そうだよね。なんか別に普通に、うん、うん、あれで死んでしまったっていう思いで俺は受け止めてなかったな、つい今の今まで。
ああ、うん。いや、それでいいと思いますよ。死んでないって。逆に僕は、ああいうやっぱり自分の心の傷を、と向き合ってけじめつけた人は救われてほしいと思うから、やっぱ生きといてほしいんですよね。で生きてまたその後の幸せな人生歩んでよってめっちゃ思ってしまうんで。
はあ、ははあ。でもなんかそうするとちょっとハードボイルド感からずれ出すね。なんとなく。
でもそこ別にそこでハードボイルド卒業でいいじゃないですか。その人の生き様が変わるわけでもないからね。まあ、そういう意味で僕ねシティハンダーの最終回とか良かったんですよ。
なるほどね。
でも。エンジェルハートであんな感じだったからふざけんなボケって思ったんですよね。
うん、それは思った
。ただエンジェルハートはパラレルって言われてるから、じゃあまあ許す、まあまあ許してもいいわと思ったけど。
そうなるよね。
必ずしも不幸である必要ないんですよ、ハードボイルドは。
なんか今の話聞いてて、ちょっと俺謎やったんが、こんだけ人気あって、なんでこう続編とか、そういう関連作品が作られへんのやろうなと思ってたんが、なんか今のでちょっとある種の答え見た気がすんな。
お、なんすか。
なんか、やるには多分そういうことでしょう。あれ、あんだけ綺麗に、まあ、まとめてるというか、その、世界観含めて、あれで、こう、描いてしまった以上は、もうやるからには、もうパラレルとかいう単語を出すしかないのかな。
まあまあ、何をやってもこれじゃない感が出てしまうからね。
そうそうそう。そうすると、やる意味もないから、じゃあもう別にいいじゃん、これはこれで、みたいな。だから、こんだけ人気あって、コアのファンついてるのに、なんでその劇場一本作っただけで、その後、10年間ぐらい、全く作品がない ?15 年か。で、なんかちょっと軽有な例なのかな、とか思っててんけど、まあ作品の性格自体が多分、その、なんか続編を良しとしないみたいな雰囲気があんのかな。
逆にね、そこもハードボールドなんですよ。引き際分かってるってことでしょ。
そういうことでしょ。なんか聞いてちょっと思ったな、それは。
だからなんかこの時のスタッフが新しく作ったのがなんかスペースダンディっていう。
うん、まあそういうことだ
よね。最近あったやつ。
うん、聞いててそう思ったけど。
でもあれってコメディでしょ。僕内容見たことないんですけど。
コメディやけど、コンテはやっぱハードボイルド感はあるかなと僕はさっきも聞いてて思ったけどね。うん、
なんか見てはないから詳しい話言えないんですけど、結局それもでもビバップとは違いますよっていう、似て非なるものですよってアプローチをしてるんですよね、あれって。
まあ、うん、そうやろうね、うん。
別にビバップを欲してる人に向けて作ったわけではないわけでしょ、ああいうのを。
ああ、
そうですね。僕は別に見てないですからね、そんなに。
なんかもうビバップはもうあれで完結してるんだろうなっていう。
うん、
まあ、そういう作品のあり方自体もハードボイルドだねっていう思うわけです。
まあ、うん、うん、なんか違うとか思うわけじゃないんですけど、その、ハードボイルドっていうのは厳密に何かなんか俺ももちろんわかんないですけど、ちょっとその違うかなって正直聞いてて思うのは、別にその背負ってるからどうこうじゃなくて、ハードボイルドっていうのは基本的に語らないことなんですよ、多分。うん、心情とかを、うん。出来事だけを淡々と映して、うん、心情を説明しないのがハードボイルド作品なんですよ。うん、基本的には多分。うん、まあ僕の中ではですけど、うん。なんで、その、今その続編が作られない理由とかっていうのも変な話で、その、語らなくてもいいというか、うん、あれ、結局ほぼ全ての登場人物の真実はわからないままで終わってるんですよ。
うんうん、
例えばね。で、唯一明かされるのはジェットなんですけど、過去にどういうことがあったかって具体的に言われる、うん、マジェットという人物が。で、それはまあビバップ後に最後まで残る一人なんですよ。で、ジェットを中心にした、そのそれぞれのまあ、変な話、まあ言い方悪いけどっていう上で傷を舐め合ってるようなっていう状態のビバップ後の中からどんどんまあ人が吐けていくじゃないですか。 あれだからみんながそれぞれその語れる人生になっていったっていう描き方をしてるんだと俺は思っているし、その、スパイクがまあ最後そういう、まあまあ僕も死んだと思ってるんですけど、思ってる派なんですけど、その、もう、死ん、まあまあこれちょっとあれですけどね、精神的な言い方になるけど、まあ死んでたのが最後の瞬間にあそこでまあ戻って結局ちゃんと死ねたってことだと思うんですけど、なんかその、基本的にカウボーイビバップっていう、その、まあまあ何がハードボールとかっていう言い方で行くならばですけど、こう、語られてないんですよ。
うん、
なぜその行動をとっているのかとか、うん、そいつらの過去に何があるのか、まあもちろんそれが傷って言い方だったり、ドラマとかコンプレックスとか、言い方はできるんですけど、それが語られてないんですよね。
うん、
その、っていうままで、その、行くことが、まあハードボールで、まあそれならいわゆるその言い方を変えれば、ショイコムでも全然俺も合ってるんじゃないかなと思うし。
表現としては、めっちゃ簡単に言ったら、カッコつけるものだと思うんですよね。
う
んハードボイルドって。
そうそうそう。
で、カッコつけるっていうのは何かっていうと、弱音吐かないとか、弱み見せないとか、うん、そういう簡単なことで言ったらそうやと思うんですよ。
簡単なことで言ったら本当に僕もそうだと思う。うん、これ間違いなくそうだ
と。それを信念として貫き通すことやと思うんですよね。
そうそうそう。で、その今の時代にそういうのがなくなった理由っていうのは、基本的には心情を語らないと理解されないからなんです。
お、ソーシャル時代やからですか。
そうです、そうです。まさにそうです。だから、昔のドラマでもそうですけど、ドラマっていうのは、基本的にその、動きっていうもので、心情を出したりしてたものが多かった時代から、何々って思ってるんだっていうセリフを表すようなものが増えたなとは正直思うんですよ。
よくやれますね、なんか。演技をしていないみたいなね。
そうそうそうそう。で、昔なんていうのは、その、吹き出しとか、例えば格好書きの気持ちとかっていうのはもっともっと少なかったけれど、
うん、
今はどんどん増えてるじゃないですか、
うん。
で、それは悪いとかいいとかじゃないですよ。ただ単純に傾向として増えてるしっていう中で、
うん、
ハードボイルド作品っていうのは成立することはできてももう受けないんですよ。
そうですね。わからんって言われて終わるからな。
で、わかろうとするというところに魅力を感じれる人たちが、
うん、
まあ、ハードボイルド作品を好きになっていったりもするのかなとも思うし、逆に、その、コアな人がどんどんどんどん広がるっていう話も、ちょっと序盤で出てましたけど、それは、結局その、それを分かろうとか、まあ、例えば、これちょっとまあ、何ですかね、スタッフさんが結構絡んでるっていう上で、僕は WOID3 ですね。そのガンダム、うん。アナベルガードのやつです。あれとかも僕好きなんですけど、例えば、その中にシーマという、まあ、キャラが出てくるんですけど、は、初期ガンダムで、そのジオンの悪い作戦を、背負わされた人物が出てくるんですよね。
うん。
はい、はい。
それすごい好きなんですけど、スターラストメモリーという作品の中でむちゃくちゃ悪役なんですよ。
うん。
むちゃくちゃ悪役なんですけど、そいつの過去は語られないんですよ。
うん、
その作品
って。そう
ですね。でも俺はすごい好きなんですよ、そのキャラが。みたいなノリで、結局その、なんていうんですかね。そうまさに背負ってるとか、背負い込んでるとか、その先で悪役になったり、いい役になったり、ヒーローになったり、悲劇的な終わり方をしたり、いろいろするんですけど、その、そういう、なんていうんですかね、説明しきらなくてもできるということを体現してるのが僕の中でビバップなんですよ。
うん、
すごく、
うん。
で、その体現する、まあ、方法論として、まあ僕が一番言いたいのは、その、一番言いたいというか、一番その、キーとなってるんじゃないかなと思うのは、ビバップだって例えば音楽なんですよね。
うん。
まあ、うん、だからその、なんていうんですかね、アニメの中で、その、まあ、なんていう使える要素っていうのを全部使って説明をせずに作ってるんじゃないかなって思うんで、
うん、
すごくハマったんですよ。
うん、
結局、
うん。いやー、だからこうやってハードボルトって何かしらっていう解釈を言ってるのはこっちの勝手な都合やから、
もちろん。
まあ、それが真実かどうかなんて思うとは分からないわけですよ。
分かんないですね。
ただその、うん、まあ、勝手に行間を読み解くとかいうこの行為自体
を
するということが、まあ、ハードボイルド作品の魅力でもあるのかなって思った際に。
いやー、そうです。
まあ、繰り返しになりますけど、まあ、最近はそういうのが流行らないっていうのは、まあ、笹山さんが言ったように、
うん、
何でも表に出してしまう、ね、風潮の時代ですから。
はい、思ったことはすぐ言えますし、うん。
まあ、それはまあ、流行らへんのかなと思いますけど、やっぱ個人的にはそっち方面の方が、まあ、簡単に言うと情緒があっていいなってすごい思ってしまいますよね、なんか。
まあ、特にもうはっきり言ってしまえば情緒はないですよね。全部説明してるもの
が。ないない。
はい、うん。情緒っていうのは基本的に形にならないものを言うんで、情緒を感じるっていう時点で説明されていたら困るんですよ。
だからね、最近まあ全然まあその話とは違う話かもしれないですけど、
はいはい、
その、言葉ってものは、その自分の心情とか感情を説明するツールとしてはすごい便利なものですけど、
はいはいはい、
そこっていうのは表面上で説明されているものでしかないわけですよ。今こうやって僕が話してる言葉であるとか、文章で書いてある言葉にしても、あくまでそれを自分なりに説明したら、そういう言葉になるということでしかないんですよね。だから僕が今、悲しいっていう言葉を吐いたとしても、あくまで説明上悲しいって書いてるかもしれないけど、それが真実かどうかわからないじゃないですか。
そうですね。
本当に僕が今悲しんでるのかどうかっていうのはね。で、その本当に悲しいのかな、どうなのかなっていうことを知ろうとすると、その人自身をちゃんと見ないといけないし、うん、ちょっとしたなんか、その言動とか行動の挙動とかに注目して、あ、本当は悲しくないんだろうなとか、うん、あ、本当は悲しい、本当に悲しんでるんだろうってことを察することが、まあ、うん、なんつうの、なんていうんですか、単純に人と人とのコミュニケーションの基本かなっていうのが、
いや、そうですね、
思うんですけど、うん、あまりにもこう、最近すべての言動とか言葉が文章化されたり、名言化されて表に出されていくと、
うん、
そこの能力がすごい衰えていくような気がしてならへんのですよね。で、逆に価値観として表に出てないものはないっていう価値観になってしまったりすると、
うん、
すごく困るんですよね、なんか。
だからそれをね、別にその、一応聞きはするけど、完全に説明されなくても待てる男がジェットなわけですよ。だから僕はビューアップの中で意外とジェットブラックが一番好きなんですよ。
ああ、そうね。あの人一番聞きたいと思ってるからね。
一番ずっと待ってるんですよ。信じてね。で、その飛び出していって、もうお前言うこと聞かんかもう知らんぞって言っても、まあ傷ついて帰ってきた時にもう開けるわって言ったら、普通開けて何も聞かない。
うん。
めっちゃハードボイルドを、まあそれこそまあジェットに関しては受け入れてるなってい
う。あの人は受け入れてる人ですね。
むちゃくちゃ好きなんですけど、そういう人がもういないじゃないですか。
いないね。
そうそうそうそう。なんかね、
だから今の時代だからこそ皆さんカウボーイビバップを見てですね、うん、憧れてほしいよね、そういう生き方に。
いや、憧れてほしいですよ、本当に。やっぱりそのみんな自由ですけど、自由にやるってことはみんな自分のこと自己責任で全部やってますし、
うん、
うん、なんていうのかな、かっこいいですけどね、単純に。みたいなこと、はい、思いましたよ。っていう。
そうですね。いや、まあ、うん、そういうのが、もうそういうのが包括してハードボイルドではないかっていう話だとは思うんですけどね。
ああ、まあね。まあまあまあ、そうですね。から始まる歌なんですけど、もうこれ完全ネタバレですよ、これこそ、
はい、
僕もこうハードボイルドの掟を破りますけど、
いいんですか、語ってしまって、ハードボイルドじゃなくなってしまいますよ、
まあまあ、まあ本当にもうそういうことでリラップ会なので、
はい、
もう誰かが僕を待ってるの、誰かっていうのはあれ自分自身のつもりで書いてる歌なんですよ、まあここまでにしておきます。
お、はい、そうですね。まあ本当語るに落ちるっていう、語るに落ちる意味が違うか、まあね、語りすぎてね、価値が低くなるってことありますから。
はい、聞いておいていただきたいです。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
ないのかもしれない。この繰り出せないのかもしれない。でもやるんだ。
信じて、あなたの桃、あなた自身の世界よ。ボーカリストのドラマ、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
じゃあちょっと、まあ概念の話し始めると長になりますから、
はい、はい、
単純にその昨日映画版を見て思ったんが、
はい、
めっちゃ動くなやったんですよ、アニメーションとして。普通に感心しましたね。なんかすごいな、これいつのやつとか思って。
いや、なんか僕あんまそんなね、詳しくはないけど、やっぱでもそうですよね。
いや、ほんま俺もそんなね、アニメの、アニメーションの何かを語れるほどじゃないけど、単純に印象として、ぐりぐり動いてんでって思って、
うん。そうですよね。やっぱそうですよね。
あんま見たことないぞって思ってね。うん、だからぐりぐり動くと何ができるかって言ったら、キャラクターがアニメの中で演技する、うん、できるじゃないですか。
うん。
だから、あれがすげえなって思って、アクションシーンもなんかめっちゃグリグリ動いてんだとか思って、うん、普通に感心したね。あと単純に街の人がめっちゃ動いてるって思って、あんなたくさん人いるのに、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、あれは冒頭ちょっとドギムのカレーよね。なんか
CG ちゃうねやと思って
すげえ描写細かいし、いや、要はこれいるみたいなところなのにね、すっごい労力割かれてたりする。
いやー、でも細かいところを詰めていくからこその
まあ、そういう世界観を描くのを大事にしてるっていうことなんでしょうね。
すげえなと思って。久々に映像として感心しましたよ。
すごいじゃないですか。めっちゃ高評価じゃないですか。やった。貸してよかった。
はい。皆さんもね、できれば、見たことない人はぜひ見るべきかなと。
思いますよね。ね、ちょっと収録前にちょろっとだけ話題に出た、モノレールでの戦闘シーンとか。うん、
はいはい。
あれとかもね、一回影になってパンとこう、開けた火がまた当たった時にドンと動き出す演出とかもね、うん、すごいと思うんですけどね、なんていうか、ドキドキするっていう意味でね。うん。
アニメの現場がね、いまいちよくわからへんから、なんとも言いにくいねんけど。
うん。
ソードフィッシュで、なんか、軍のやつと追いかけっこしてるところか。一番一番手で描くんですよね、アニメって。
そうですね。はい。特にあの頃なんかはもう、あんまりデジタル。
そうでしょ？
入ってない時代ですから。
なんか一つの画面の中で、たくさんの箇所が同時に動くってすごいじゃないですか、なんか。すげえしょうもない話してる今。
いやいや、そう。いや、あれさらっと見てて、やっぱ結構ね、原画の人とか、やっぱ、天才って呼ばれてるような人たちが何人かいないと、あそこまでのものは作れないと。
いや、僕は、あれなんですよ。ビバップって、やっぱりなんだかんだで、その先みたいな概念がそうなんですけど、自分の今のね、やっぱり、前田職業も込みですけど、音楽っていうのが、やっぱりすごくこう、感動して、そっちにばかりこう、比重がいってたんで、 やっぱりその、こういう話を聞いたりしたりするようになってからなんですよね。そのアニメとかのその、アニメーションがどうとかっていう話って。もうその、はあ、よくも悪くも最初がもう言うたら、ビワップみたいなもんやったんで、その、自分でその、なんかこう、すごくハマったみたいなアニメっていうのが。はあ、だから、そこが基準だったりしたら、わかんないじゃないですか。それがその、どんだけ動いてるだろうだとかって。
ああ。
だから今聞いてて、あ、やっぱそうなんやって、ちょっとこう、ふつふつとテンションが上がってますけど。
いや、アニメーション、特に映画版のアニメーションは結構、はい、異常なレベルで、なってる、
うん。そうなんですね。ええ、そうなんやな。
オリジナルでいきなりポッと出たんですよね、作品としてって。原作云々とかもなくて。
もともとのアニメですかね。
ですよね。
はい。
すごい
な。アニメの数です。
まあ、だから、やっぱ、ある種もったいないですね、続編っていうか、その後の派生がないっていうのは、まあ、さっきも言ったように、その理由っていうのもあるとしても、なんだろうな、なんかその、まーちゃんっていうか、その、いらっしゃる、商売として考えたときには、すごくもったいない気がしますよね、なんか。
あ、でも結構話は出たり、出なかったりっていうのを繰り返しはしてたらしいんですよ。
ああ、
実際、まあ、あのね、まあ言うたら CD ボックスとか僕持ってるような、まあその、はい、好きなんですけど、はい、それとかとその、やっぱその対談とかには結構そういうことも裏も書いてあって、
うん、
やっぱりあったみたいですけど、もう全部拒否したらしいです、
ね、
やっぱり。
ああ、やっぱそういうことなんですよね。
その監督がね、言うたら。はい、もうこの世界観はこの、まあメンバーと、この、まあ言ったらキャラクターの意味ですけど、この、はい、このスタッフでしか作れないみたいなことも言ったらしくて。
いやまあそういうとこも含めハードバイスでしょうね。やっぱさっきも言ったようにね。
あとなんか、まあこれ違う話ですけど、それこそあの、まあ音楽の話ばっかりして申し訳ないんですけど、あの、あれなんですよ。レコーディングにめっちゃ金使ってるんですよ、これ。
はぁ、
まあ、僕もあんまりその打ち上げがどうとか、他のとか比べて知らないですけど、そう書いてありました、なんか。
うん、
レコーディング、こんだけ配分を作るアニメは初めてだって書いてて、実際、はい、あのね、ニューヨークとかの鐘の音を入れたいからってわざわざそこの教会って撮ったりとかしてるんですよ。
はあ。なるほど。
はい。で、そこまで徹底して、まあ音楽館の横さんで、
はい。はいはい。
徹底してやったらしくて、そういうのも。ああ、そうと思って。ついこの間なんかあれですよね。確かなんか、無料放送しましたよね。
ああ、してましたね。いや、なんかまあ、きっかけとしては見る人は多いとは思いますけどね。
うん、
ただね、これ、やっぱりその、流れる、その時間経過が独特じゃないですか、うん、作品として。別に作品自体は30分ですけど、はいはい。
うん。
なんかね、やっぱこの娯楽がこう、飽和している現代に、それをじっと見続ける人がいるのかなっていう、うん、僕自身がそうやったから、うん、その、うん、もう見るもんいっぱいあるしなっていう中でね。
まあでも、そうですね、そのね、お話の中にありましたけど、やっぱりその、学生時代に見てたらどうやったみたいな話をさっきされてたじゃないですか。
うん、
確かにと、うん。その、大人になってから見たからこうやけど、うん、若い頃にもし出会ってたら、もしかしたらっていう話もしてたけど、そこはやっぱあるでしょうね。
なんかね、やっぱりその、大人になってくると、相対的にプライベートの時間っていうのが少なくなっていくんですね。で、かつその、まあそうですね、娯楽経験値っていうのが大人になればなほど、積み重ねられていくから、うん、その、なんか、やっぱこう、作業的に消費しているっていうのも多くなってくると思うんですよ。
はいはいはい。
で本当に、そのアニメーションとか漫画とかいろんなものもの、それを物語して体験できるのって、本当中高の頃が一番いいと思うんですよね。
うんうん、
でそういう意味ではこう、作品を味わうっていう意味では、やっぱ中高生の頃が一番良くて、この、テレビの前でちゃんと30分がじっとそれに向かって見るみたいな。でももう今の世の中なんて、こう、それすら選択できるじゃないですか。別にテレビじゃなくても見れるし。
まあそうですね。
で、その見るスピードも自分で選べてしまうわけですよ。まあ言ったら早送りして見るとかね。で、そうなってくると中にはこう、話の筋だけ置いたらいいから、とりあえず早送りで見たらええかとか。なると、この作品は、思んないって思われてしまう可能性もあるんですよね。
ああ。
話の筋だけ早送りで見たけど、みたいな。いやいや、そうじゃなくてね、って。
ああ、でもそうですわ。まさにそうですわ。
ウィキペディアでストーリーだけ見てんけどね、うん、とかね。
なると、ですから、ね、
そう、いや、じゃなくてねって話になるんですよね。
いや、そうなんですよ。まだハードボールの話戻ったら申し訳ないですけど、その、今の時代がどうこうという話も含めてね、ま、知識とかツールとかね、言葉も含めて、じゃなくて、体験すること、体感することみたいな大事さ、
うん、
って、まあ、それこそ、まあ、難しい部分もあるし、選択もね、選択肢も多いからっていうのもあるから、まあ、確かにそれはそうだなって今すげえ思いましたね。
うん、
いやー、そうですね。たっぷり時間をかけて見てほしいんですけどね。
なかなかね、うん、難しいです。逆に難しいですよね。なんか今って、目移りするものが多すぎるやろうし。
そうですね。ゴールズばっかりですからね。
まあ逆にだからこそ、もうハードボイルドではないものが多いかもしれないですね。すべてをこう、外に出してれば、表面上だけなぞらえたら、一応情報としては、その、把握できるじゃないですか。
ああ、なるほど。
そうですね。でも、映画版が、まあ、存在してて、で、やっぱ映画版も出来が、まあ、すごくいいんじゃないですか。あそこを入り口にすると、だいぶ、
まあ、
いいかなと思うんですけどね。
まあ、そうですね。
自身もそっから入ったし。
確かにそれは多いです、そういう方。確かに。
うん。
うん。
あれはあれで一個すごく作品として魅力めちゃ高いし、まあ、ここが皮切りに入るのはいいと思うんで、まあ、まず時間ない人は映画版から見てねで、全然ありかなと僕は思うんですけど、うん、まあ逆にわかんないです。いや、テレビ版見なきゃねっていうのもあるのかもしれないですけど。
いや、僕、でも大ファンでありながら言いますけど、映画版だけでも極端いいと思いますよ、正直。
あ、
このビルアップに関しては。映画が本当になんていうか、全員が大活躍するみたいな、うん、バランスの良さもちゃんとありますし、あ、ビルアップって楽しいアニメだねっていうので終わって別にいいと思うんですよ、正直。それぐらいやっぱり、別にその、なんていうかな、その、悲劇的な、そのハードボイルドの匂いが好きなんですっていうわけでもないんですよ、別に自分も。
うん、
正直。はい。なんかまあ、バランスなんですかね、全体的に。はい。すべてになんかあんまり文句言うとこが僕はないんですけど。
まあ唯一言うとするならば僕は、うん、子供が無敵すぎるやろっていう。
ああ、
ハッカーの？エドか。あは、ね、ハッカーのやつ？
あいつめっちゃ無敵じゃないですか。
はいはいはい。
でも、身体能力的にっていうのがなんか描写なかったっけ？
え？
あれ、いや、普通に体力負けするっていうだけの話ってなかったっけ。
ああ、そういうのはまあありますね、ちょいちょい。
要は。
うん、まあまあ、でも無敵かも。
あいつおったらなんとでもなりそうみたいな感じすげえですよ。だからあいつがいなくなった瞬間にめっちゃ不安になりましたからね。
ああ。
ああ、そうですね。いや、でもそれも、やっぱり、そうなんですよ。1話始まった時は2人でしょ、男が。うん、なんで男二人でそのまま行くんかなと思ったら、まあ入ってきて、最初はまあそれこそスパイクのセリフ通りでなんか逃げ感になってもだな、みたいな感じで。行って、最後の方に、まあ、いなくなって行った時に、確かな寂しさがあったりするじゃないですか。
うん。
そういうとこもやっぱね、面白いですけどね。
うん。
うん。なんかこう、感じ方変わってるな、みたいな。
いや、ほ
ん
とね、だから最初二人で始まって最後二人になっていく、うん、最初に戻ったはずなのに何この寂しさは的なところがすごいありますよね。
俺、やっぱあれですよ、エドがいなくなった時の肉抜きチンジャロースやったかな、あの時も。ちょっと泣きそうになったもんね、あれ。ワルツ・フォー・ヴィーナスという回がとても感動的で好きです。ぐらいですね。はい。
どんな話？
悲しい話です。
はい。
悲しい過去の話です。はい。
じゃあ、そんな感じで。まあ、話し続けると果てしないので、とりあえず終わりということで。
そうですね。
まあ、とりあえず見たことない人は、見た方がいいよということでね。みんなハードボイルドに生きようぜ。っていう感じで終わっていきますか。
はい。まあ、そうですね。
じゃあもう、次回からの、この狭くて浅いやつらも、もうあまり語らないっていう方向性で、行きましょうか。
いや、おかしいやん。語らないやん。
存在意義が、
無言が結構多いっていう感じで。
説明をしない。
静かやなと思って、それか
感想なんざ人それぞれの心の内にあるのさ。
いやいや、それもいいけど。
番組、番組打ち切りやね。打ち切りや、打ち切り、打ち切り。
はい、そんな感じで終わりましょう。
はい、
お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦と、
笹山でした。ありがとうございました。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。
さよなら。